さあ始まりました、世界変態戦士大全のお時間でございます。今宵は記念すべきファイルナンバー50、
はい、
お願いいたします。トミーです。
大輝です。なんか世界変態戦士大全って言ってなかった？
あ、本当ですか。これ なんて番組でしたっけ変態戦士大全、世界変態大全でしたね。世界変態大全の時間でございます。はい、
自分たちのさまあいいや、はい、よろしくお願いします
お願いします。緊急で撮っております。
はい、そうですね。
はい、昨日ですね、鳥山明先生が逝去されました。
はい
はい、皆さんねご存知かと思うんですけれども、まあ、名前は知らなくてもね、まあ、ドラゴンボールを描いた人といったら伝わるんじゃないでしょうか。
そうか、知らない人がいるんだ。若い、めっちゃびっくりした。
はい、3月1日に、お亡くなりになったみたいです。
そうですね、
はい、まあ、訃報は昨日でしたけどね。ご冥福をお祈りいたしますということですが、ね、はい、
びっくりした ね、
もう、はい、とてもショックでしたね。
うん、珍しく
結構が、いや本当にショックで、うん、そうなんですよ。昨日これこう僕の方で今回でまとめさせてもらって、まあ、何でしょう、うん、電車でまとめてたんですけど、泣けてきちゃって。
いや、漫画大好きだからね。トミーさ、漫画めっちゃ好きだけどさ、うん、鳥山明もさ、まあ、当然読んでるってことじ
ゃ。あ、そうですね。
まあ、ドラゴンボールはまあみんな読んでるか。
そりゃ。みんな読んでると思いますし、で、何でしょう。先生、鳥山明さんがね、僕にとってとても、うん、一番好きな漫画家って言われたらそうではないんですよ。
うん、もちろんいっぱいいるもん ね、
好きな
ん
ね、うん、いっぱいいらっしゃるんで、ただ、うん、なんて言うんでしょう、幼少期とか小学生もそうですけど、うん、人生におけるこの僕の青春時代を代表してきた人間っていうのがいるじゃないですか。影響を受けたとかすごく好きだった、うん、それがやっぱりなんでしょうね。僕の場合ですよ。鳥山明、はい、富樫義博、ロジャー・フェデラー、この3人なんですよ。
フェデラー、突然。
フェデラーも本当にもう引退した後とかね、日本来て
言ってたよね。見に、なんか、はい、確かにフェデラー来た時めっちゃ感動したもんね。
はい。この3人が何でしょう、別に一番何でしょうね、一番好きな人間かとか、そういう一番作品として好きかとかはまた置いといて、
うん、
ただこう振り返った時に明らかにこの3人をすごく見て過ごしてきたんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。それは知らなかった。
でね、まあ何でしょう、その鳥山明オタクではないんですよ。なので今回知らなかったこともちょいっぱいあったし、
うん、
ね、まあ、どっちかというと漫画家さんを追っかけるというか作品をずっと見ることがやっぱ漫画とかって多いので、
うん、
もちろんそんなになんでしょう、詳しくなかったですし、まあ、今でもそんなに詳しくないし、多分鳥山明先生のオタクのというかもうすごく好きな方がいらっしゃると思うんで、うん、まあ、僕なんかね大した、うん、なんでしょう、そんな知識があるわけでもないから何言ってんだって感じかもしれないですけど、うん、
まあ、いや、まあまあまあ、
僕でさえねこんな気持ちなので、うん、これ本当に先生が好きだった人って本当に しんどすぎるよなと思って。
確かにね、そうだね。なんかやっぱツイッター X とか見ててもさ、すごいよね、めちゃめちゃ、うん、そのさ、なんかいろんなところで鳥山明をさ、ね、取り上げられてるよね。海外の人とかもさ、 すごいツイートされててさ、めちゃめちゃ
世界中のスターもエンタメのスターなわけじゃないですか
ね。うん、そうだね。
うん、僕やっぱね、もうこう漫画の 面白さみたいなのはど真ん中だったじゃないですか、うん、ドラゴンボールって。
そうだね。でもなんかさ、なんか結構
そのど真ん中、
うん、なんかさ、なんていうんかな、うん、あ面白いなみたいな感じで、今だったらさ、成人した後はさ、漫画とか読んでさ、いい作品にあってもそんぐらいだけど、はい、結構幼少期とかの作品ってなんか思い出に残るよね、めちゃめちゃね。
そうなんですよね。
確かにな、確かにな、思い出のなんかその感じが違うよね、なんかね。
そうですね、
うん、
なので子供の時読んでたからっていうのはすごくありますね。
うん、確かに確かに。
でも何よりもね、ドラゴンボールってすごい、うん、このバトル漫画の礎というか、うん、なんか今他の作品読んでてもドラゴンボールを感じるところすごいあるじゃないですか。
あーらしいね。なんか俺まあまあよ漫画、まあ、トミーほどじゃないけど、まあインスピレーション受けてる人クソいるだろうね、多分。
めちゃくちゃいるし、まあ大友さんと鳥山明さんっていうかね、やっぱ、うん、それ前、それ以前、それ後って呼ばれたりするぐらいの人だったりするわけですよ、
うん、え、ごめん、大友って誰？
あの、アキラの作者なんですけど。
あー、はいはいはいはい、あ、そうなんだ、はい、
そうなんですよね。
アキラはね、ちょっと、うん、あ、影響力があった人なんだ。
はい、
だってなんかワンピースの小田一郎とかさ、まあ、すごかったんでしょ、うん、なんか鳥山明がいなかったら漫画家になってなかったかもしれないとか、そんな話もあった
ら。いや、そういう人すごいいると思いますよ。
すごいよね。
まあ、もちろん富樫先生もそうだろうし、フェデラーも ね人口を増やして、やっぱすごく、なんでしょう、偉大な人っていうのは業界全体を爆発させますよね、
うん、なるほど、な
るほどね。はい、でねなんかもう漫画面白いなみたいなの、うん、なんかみんな思ったきっかけにもなってそうですよね。
あー、確かにな、そういうのもあるかもしれないね。
結構導入で読む人も多かったんじゃないかな、ドラゴン
ボール。あー、でもそうかもし
れ
ないね。
ドラゴンボール、そうですね、ドラゴンボール読んでなくてもあられちゃんは知ってるとかもあるかもしれないし、
うんうん、
ドラクエ鳥山明先生なんだとかもあるし、
らしいよね。そうだよね、まあ、らしいっていうか、まあ、みんな知ってるか、ドラクエもね、はい、そうだよね。
で、まあ僕も何が鳥山明先生、そんなオタクではないんですけど、まあ、普通にたしなんできてるわけですよ、
うん、
それこそもうドラゴンボールアニメの全話録画されたビデオテープとかありましたしドラゴンボール Z が全話録画されてたものとかね、
うん、世代だよね。まあなんかそうだよな、ドラゴンボールはもう小さい頃めちゃくちゃみんな見てるよね、
はい、なんか世代じゃないはずなんですけどね、それがすごいなと思って。
でもさ、世代
ドラゴンボール前なんですよ、
最後の方で。まあお兄ちゃんとかね、いるような人とか、俺らの世代の人たちもよく見てるよね、はい、うん、うん、どっちかって言ったら Z じゃなくて GT とかがさ、長かったよね、俺らは。
ああ、そうですね、時代ですね、うん、ちょうど、
うん、うん、確かに。とはいえなんかさ、再放送とかお兄ちゃんが録画してるとか、そういう人たちはさ、もうちゃんと全部アニメで見てるんだよね、うん、俺ぐらいの世代の人も。ちょうどそんぐらいの世代じゃない？
だってもうそもそも、
うん、
あの再放送めちゃくちゃやってるし
確かに、
あのスカパーで永遠流れてるんで
確かに確かに、そうだね永遠流れてる、はい、永遠流れてるね。確かに
何回同じは、何回フリーザ編見たか分かんないじゃないですか、うん、だからフリーザ編だけで8回ぐらい見たんですよ
、はい、確かにな、それは
でね、あれ、まあまあ、それ以外にもね、もう、うん、ドクタースランプもずっと流れてたし、うちも目覚ましいまだにドクタースランプあられちゃうんですから僕は
そうなんだ、
うるせえんだよな本当に、ガッちゃんガッちゃんがうるせえんだよ、あの目覚まし。
なんか嫌いになってない？大丈夫？ああ、え、なんか俺んちもそうだったかも昔
あ、本当？マジでうるさくてあられちゃう
の目覚まし。ちょっとそれ再現して歌って、
てってれてってれてってれてで、ガッちゃん時計うまいクッピポーっていうやつ
です。違ったけど確かにうるさそうだね
マジでうるさくて、
であのそうなんだ、
はい、まあいいんですけど、まあ尽きないです あの画集もね、はい、僕ほぼ持ってて。
あ、そうなん。
はい。
あ、そう、ガチ。
ちっちゃい時もうほんと模写ばっかしてましたね、鳥山先生。
そうなんだ。
でもドラクエのもうゲームももうモンスターズまでほぼやってるし、まあその鳥山先生の多分絵が好きっていうのは絶対みんなあるじゃないですか。ドラクエ好きはもちろんなんですけど、
絵じゃ
あんないいの、キャラクターじゃん。
いやでもドラクエがさ爆発したのってさ、結構鳥山明の影響絶対あるよな。
いやだってもうスライムとか作ったのも先生ですしね。
え、
もともとあの、そうです、もともとドロドロの液体だったのをデフォルメしたのが鳥山先生なんで、
う
ん、
へえ、それは知らんかったマジか。そうなんだ。
もうほとんどあの堀裕二っていうドラクエの生みの親がいるんですけど、
う
ん、
おう、
ドラクエといえば堀さんっていう、
うん、
まあ、それがあのキャラクター原案とかを鳥山先生に出して、
うん、
デフォルメするっていうのはほぼ研究ないですからね。
そっか。でもすごいね、めちゃくちゃ漫画でめちゃくちゃ忙しかった時期にドラクエのさ、そういう監修みたいなのもやってたんだね。
そうなんですよ、並行してね。それは早いですよ。ドラゴンボールの時ぐらいとかですかね。でも何よりもあのやっぱいやー、こう話してると悲しくなりますけど、絵が上手すぎる。
ああ、そうなんだ。
まあ、そうなんですよ。でもな、あとマシンがうますぎるメカが。
ドクタースランプからもそうだよね。
もうね、多分鳥山先生の絵好きな人って鳥山の描くマシンが好きもすごいいると思いますね。
ああ、確かにそういうイメージあるな。結構描くよね、ドラゴンボールでもよく出てくる、
ね、メカ絵がすごいね。
うん、
まあまあ尽きないんで、ちょっと、はい、ドラマ明さんのね、あのエピソードとかも話していきたいと思います。本編いきます。
はい、本編。
はい、本編でお時間です。
はい、
ちょっと
です。
ほぼウィキです。
うん、
ウィキがすごい量で充実してて
まあ確かにな、編集者とかも多分すごい、すごそうだね、ウィキ編集してる人とか。
うん、なので
超充実してそうだよね。なんか
びっくりしました、あの充実度が他で拾う必要がないぐらいなので正直、うん、まあエピソードもそうなんですけど、
はい、
僕のかあの鳥山さんの絵の思いだけでもいいかもしれないちょっとさらっと話しますウィキを見た方がいいかもしれない。
なんだそれ
まあちょっとね、これしか聞かないよって人はいると思うんで、ざっくり鳥山明先生ってどんな歴史があるのかっていうのをね、
うん、
お話していこうかなとはまずは思いますけども、
はい、
まあ、もともとあれでした、鳥山明先生は、
あれ
絵はもちろんね、うん、幼少期好きで、
うん、
もうやっぱ絵を描く人とかってさ、すごいもう過集中みたいな人いるじゃん、うん、
あ、
そういうなんかアーティストとかもそうですし、
あ、まあまあまあ、
もうなんかもう欲しいものとかをやっぱ買えない時とかはずっとその絵を描いてるとか、馬が欲しすぎて馬をずっと描いてるとか、なんかそういう子だったみたいですね。
なるほど、はちょっと変わってそうな感じだな、なんか。
まあでもね、やっぱ基本的に絵はすごいちっちゃい時好きだったみたいで、やっぱこの影響を受けた人とか手塚治虫とディズニー、
あ、そうなんだ。
はい、で特に101匹ワンちゃんがそのデフォルメの影響をすごく受けたっていうのは書いてありましたね。
へえ、そうなんだ。
そうなんですよ、
常に影響されるっていうのもすごいな。
はい、まあただね、なんか、
うん、なんかちょっと可愛さみたいなのもあるもんね、なんか。
あります、そうなんですよ。
そこがなんかちょっと手塚治虫感も確かにあるし、ディズニー感もあるしね。なんかかっこいいだけじゃないよね、結構女の子のキャラも。
いやもう分かってんね、分かってんね。
誰なんだよこいつは。分かってんね。
なんかその鳥山先生のキャラクターって、
うん、
なんかめちゃくちゃ頭身がいいわけでもないし、
うんうんうん、
いやまあね、でもね革命的だったみたいですよ、その口の書き方とかも、
うん、
当時ね鳥山明の口の書き方を真似する人が、うん、その後の世代で続出するとかね、
うん、へえそうなんだ、うん、なるほどね。いやでも漫画ってさ面白いよね、なんかもう読んでるだけでさあインスピレーション受けたんだなっていうのさ言わなくてもわかるもんな。
いやほんとそうですね、
うん、
鳥山先生もそうだし、うう、まあ、特にね、あきらの大友さんの方の
やつとかもいっぱいいるんだ、
すぐ分かりますよね。
あそうなんかさ、はい、あの井上雄彦いるじゃん、スラムダンク、
はいはいはいはい、
あの人もさ、あこの人絶対影響されてるだろうなみたいな人いない？なんか、
いますよ、間違いないですね。それこそあの、うん、キングダムのね原さんでしたっけ、
う
ん、アシスタントでしたしね。
え
井上さん、
そうなん、あーなんかかっこよさがちょっと似てるかもしんないな確かに、
そうなんだ、濃い絵の感じね、
うん、そうだねそうだね、うん、筆とかで描くとかいうね、あそうだね、はい、そっかそっか、
まあ、ただ意外なことにですね、うん、鳥山先生小学校高学年になるとテレビドラマの方が好きで、うん、漫画を触らなくなるっていう、
へえ、触れてない時期もあったんだ、
はい、まあ、ただ絵は好きだったんでそのデザイン系の高校に行って、まあデザイン会社に一回勤めたんですけど、
ああそうなんだね、うん、
はい、まあ、普通にまあ何か聞いた話によるともう満員電車とか面倒くさくて会社を辞めたらしいんですけど
なんかトミーみたいだな
確かにね確かに確かに、ほぼ理由は一緒かもしれない、何かそういうので、ね、まあ、2年ぐらいで辞めてみた、辞めちゃったらしいんですけど、まあ、そっから、
うんうん、
あのデビューに向かっていくんですけど、でそれまで漫画描いたことなくて、ずっとイラスト系の描き方だったんで、
はい、
でもただその時マガジンかなんかの新人賞の募集で50万入るからっていうのを見て初めて漫画を描き始めらしたらしくて、
ああなんかそれでも動機としてはやっぱ大事なんだな、いうお金とかでさすごいね、はい、それなかったらじゃあ何も行動変容なかったかもしれない。
そうですそうですそうですそうです、満員電車とかのおかげですね。
満員電車とかね、マガジンのそれもそうだし、はい、
そうで、まあ、結局マガジンは締め切り間に合わなかったらしくて、それでジャンプ
間に合わなかったんかい、そうなん
そうだ、ね、私もしかしたらマガジンだったかもしれないですね、
うん、もう初めてだったからどんぐらい時間かかるかとか、
そう分かんなかったでしょうね。
なるほどね。
で新人賞の月例ヤングジャンプ賞っていうのね、アワワワールドっていうのを投稿したらしいんですけど、まあ、僕は作品知らなかったです、
うん、
うん、ギャグ漫画だったらしいですね。
あまあまあちょっとベースそうだもんな、そもそも、
うん、
ギャグ漫画だもんな、
そうそうそうそう、で漫画とページ数が半分だったからっていうので、
うん、
あのギャグ漫画にしたってですね、
えページ数が半分だった、ああそういうことか、半分で済むからみたいなね、うん、あ
ストーリー漫画と賞金が一緒なのにページ数が半分だったって書いてあった
なんかそん
な、なんで基本あの鳥山先生ね、あの面倒くさがりっていうのはすごいよく言われてはいるんですよ、
面倒くさがり漫画できるんだ、
ただ漫画家にしてはとかそういうことだと思うんですけど、
なるほど、
だから僕らからしたらもうそんなのもう全然面倒くさがりじゃないみたいなレベルだと思うんですけど、もう何かとつけてね、いろいろ逸話は面倒くさがり逸話は
そうなんだ、
はい、ありますね。でまあその後もいろいろ作品とか作ってたんですけど、あの、うん、それこそあの鳥島さんっていうね編集の方がいて、うん、そこがあの鳥山明先生を見つけ出したんですけど、うん、よくあの、うんうん、マシリトっていうキャラを鳥山明先生が悪役で出すんですよ。
あ、え、悪役？
はい、あ悪役であの担当をずっと使ってるっていうね。でそれも、はい、あの鳥島さんに編集の、あの、
うん、
嫌なキャラ とか、あの嫌いなものとか悪役にした方がいいですよ、うん、みたいに言われてマシリトを作ったっていう
あ、そうなんだ、そんな背景があったの、は
い、そうそうそう。で、あられちゃんがついに連載すると、
うん、そうだよね、先、まあそうだよね、あられちゃんの方が先に有名になった作品だもんね、うん、っていうか先に書いたのもそっちだもんね。
そうそうそう、意外にこう鳥山明ってあられちゃんとドラゴンボールぐらいしか連載やってないんですよ。
うんうんうんうん、
でこんだけ売れてて珍しくて、
あ、そうなんだ。
で割と読み切りとか人気なかったりするんですよ。
へえー、そうなんだ。
だから結構マシリとの、
うん、
まあもともとすごい絵がうまいイラスト屋さんってのもあるんですけど、
うん、
マシリとの力でっていうのはすごいあると思います、この連載においてね。
うん、え、ごめん、マシリトっていうのは何なん、会社？
鳥島さんのあだ名というか編集のね。
ああ、マシリトってこと、そういうことね、
はい、鳥島さんをもじってマシリトって呼んでるみたいですけど。
そうなんだ、
はいはい、そうなんですよ。まあ、それでやっとあられちゃんを連載開始にしてなったんですけど、もともとあられちゃんの主人公のりまきせんべいの方だったらしくて、
そうなんだ。
そう、ただ編集からしたら、いやいや、あられちゃんでしょみたいな
自分で作ってると分かんなくなるのかな。あ、揉めたんだ。
あの、なんか少年誌で女性キャラを、あの主人公にしたくなかったみたいで、女の子のキャラをね。
あ、でも鳥山明はあられちゃんを主人公にはしたくなかったんだよね。
そうそうそう、ただ鳥島さんは、いやいや、あられちゃんのがキャラ的にいいでしょみたいな。
あー、なるほどね、はいはいはいはい、
はい、
あ、じゃあ鳥山明と少年誌と、そうそうそう、鳥島さんでちょっと割れたって感じなんだ、意見が。
まあ、その鳥山は少年誌で女性の主人公キャラが嫌だと。ただマシリトは、いやいや、魅力的なキャラはあられちゃんでしょっていうのでちょっと揉めたらしくて、でなんかその読み切りで、
うん、
あの女性キャラを主人公にして3位以内に入ったらあられちゃんにしなさいみたいなので、あの3位以内になって、じゃあもうあられちゃんにしますってなったんですけど、もともとドクタースランプっていう名前はのり巻きせんべいの話だからドクタースランプなんですけど、
なるほど、
のり巻きせんべいがあの発明家でね、あられちゃんを作ってる、まあ、それでドクターなんですけど、ドクタースランプって名前は変えませんっていうふうになって、
へえ、そういう背景があ
られちゃん主人公だけどね。
確かにな、あられちゃんドクターじゃ、なんか名前なあ、あられちゃん主人公だけど、そうそうそう、名前はドクターだもんな。
そうそうそう、あられちゃんはね、ただの発明品なんであれなんですけど、
うん、
まあ、それでなんかただテレビアニメ化するってなった時にタライトルにあられちゃんを追加させられたみたいですね。ドクタースランプあられちゃんになったみたいです。最高視聴率 36.9%、
やばすぎ、マジで
やばすぎです、はい、
めっちゃ大人を見てんじゃんそれ
歴代3位の最高視聴率みたいですね、アニメで。
すごいな、え、あられちゃんなんだ、え、ドラゴンボールじゃなくてあられちゃんの方が視聴率
上
が
った。あられちゃんの方が視聴率よくて、で、あの地元の東海3県の方の東海テレビでは 40% 超えのようですね、うん、まあ、時代もあると思うんですけど、
そうなんだ、
はい、
すごいな。
でもこの時も本当に基本連載がすごく好きじゃないんですよ、鳥山先生って。イラストが好きなんで、
はいはいはい、
まあ、ただもうあの睡眠3日に1回とか6連続徹夜とかやってた
んです。マジで？
その時期、はい、連載1年目
そう状態だな、もうそれ、
はい、だ本当に、まあ、そういうのがあってどんどん面倒くさがりって言われるエピソードが出てくる感じですね。
はいはい、いやいやいやいや、面倒くさがりじゃないよね別にね、
そのレベルまで。そう、面倒くさがりじゃないんですよ、
超人だろうもうそれ、
はい、で、まあ、ついにドラゴンボールの連載が来るんですけど、あのドクタースランプがしんどすぎて早くやめたいっつって
そうなんだ
あ、もうあのアイデアが毎回1話完結なので、
あ、
1話完結ってすごいやっぱ難しいんですよ、ね、クオリティを毎回保たないといけないので1話ずつ、
うん、なるほど、確かにな、毎回作んないといけないもんね。
そう、だあれが相当しんどいみたいで、まあ、読み切りの漫画だったりをこう書いて、うん、マシリトにやめたいんだったら、うん、 新連載、うん、このあられちゃん超えるのを持ってこれるんだったら終了していいよっていうのね。
うん、なんか結構あれだね、なんか時代なのか分かんないけど、ちょっとパワハラみたいな雰囲気がさ、なんか漫画の世界にもあったのかもしれない。
いや漫画の世界は結構そうですよね。よく見るじゃないですか、うん、ボツ漫画とかで、まあ、なんでしょう、そのもう絶対売れないようなことかに対しては逆に諦めさせてあげるとか、やっぱあるみたいですよ。
そうなんだ、うん、厳しい世界だな。
まあ、あと連載に載ってるだけでものすごい数少ない人たちので、
ね、
やってるわけじゃないですか。だから連載に載ってる時点でもう明らかに天才なんでしょうね。
うんうんうんうん。
でまあそっからドラゴンボールが生まれるわけです。
うん、
アラちゃんの終了したいから。
うん、
はい。でやっとドラゴンボールが生まれ、
うん、
でも連載当初はですね、読者アンケートどんどん人気なくなっていったみたいなんですよ。
え、そうなん？
はい、実は。
へえ。
で何を、うん、まあどうするかっていうこう鳥島さんと分析を重ねていった結果、
うん。
天下一武道会のアイデアが出てきて、
うん、
そっからねこう天下一武道会に向けて修行をしていくとかっていうストーリーになって、
うん、
やっと人気作品になっていくと、
うん、なんかちょっとジャンプの根源みたいなところになってるかもしれない、そこら辺が。
そうそうそう、まあ、ここら辺が黄金期ですよね、ジャンプの。
うん、なんか戦う主人公がさあ、でもどうなんだろう、分かんない、その前とか分かんないけど、結構やっぱりさ、なんかギャグ漫画路線だったような気がするよね、なんかドラゴンボールそこら辺までは。
戦う路線に
結構路線変わった感じするよね。
釣りしてちょいお色気を入れつつですね、
うん、確かに確かに、うん、なんか戦う路線になり始めたのって、はい、確かにその
変化、まあ、それで86年から97年までアニメ化もされまして、
うん、
平均視聴率が 20% っていう。アニメってすごいんだねっていう当時、
うん、
こうリアルタイムでもね。でそっから無限に再放送され、スカパーで無限に見れるという状況になってでそれで俺らが触れるという、
うん、じゃあブー編とかって俺ら5歳とか6歳だったの？なんか俺見てたような気がするんだけどな。
ブー編はギリ見れますよね。
そうだよね、リアルタイムで見てたような気がしてたんだけど、でも5歳とかだったらどうなんだろう。
だからセル編、セル編ぐらいからもしかしたらね触れてるかもしれないですけど、うん、まあ、ブー編ぐらいかですね、
うんうんうん、
でドラクエです。そっ
か、97年とかって、あ、その後にドラクエなんね。
ドラクエは86年からなんで、ドラゴンボールのアニメ化のタイミングぐらいですね、から。
あ、じゃあ並走してたんだ。
並走してますと、
うんうん、
で逆にドラゴンボールのストーリーにもドラクエは影響を受けたみたいです。ドラクエの影響からドラゴンボールにストーリーをってのはあるみたいです。
え、
うん、
え、ドラクエの影響からドラゴンボールのストーリーになってたんだ。
なってったっていうのもある。
そっちなんだ、
うん、
面白い。うん、
そうそうそう、ドラゴンボールとかでもともとねすごくやっぱこう連載基本いやらしくてどんどんやめたくなるみたいな、うん、でピッコロ大魔王編で本当は終わりだったみたいなのも言われてますよね、もともと。
あ、そんな早い段階だったの？
はい、鳥山先生的にはね。
でも俺なんかフリーザ編で終わりみたいな話を聞いたことあったけど、
毎回だから終わりたがってるんですよね。
そうか、
はい、
基本しんどかったんだ、
うん、でまあ軽い気持ちでドラクエはね引き受けたらしいんですけど、はい、いいですよって受けた30年以上続くシリーズになるとは思ってなくて、そんなに続くんだったら断っていたっていうことを言ってます。
そうか、まあ仕事もらえて嬉しいっていう次元じゃないもんな、
うん、そうそうそう、まあキャラデザ楽しいんですけど昔はね結構雑魚キャラをかん、うん、自由にデザインしていたけどね、どんどんやっぱ健全なキャラデザとかを時代設定みたいなのを設定されるようになって、
うん、
すごく嫌になってきたと。
ダニエみたいな、
まあ、騙し騙し書いてましたと。 言ってますね。
いや確かに根源には面倒くささをなんか感じるな、そういう、
そうそうそう、
エピソードの節々に。
まあただね、プロ、そこがすごいプロで、まあそう言われながらもやっぱりこう、うん、依頼を受けたものは一生懸命やるというところがあるみたいで。
ああそうなんだ。
うん、でね、あのドラゴンボールめんどくさいエピソード。
うん、
め
ん
どくさがりエピソードなんですけど、あの、
うん、
まずスーパーサイヤ人、これすごい有名なやつ、うん、髪の毛のベタ塗りが面倒なので金髪にしたと。
あ、そう、それ知らなかった。そうなんだ。
もう白じゃないですか、だから塗る必要ないんですよ、
うん、うんうんうん、なるほどね、そこから来てるんだ。
そこも時短ですね。だってもう習慣
うまくでも作用した、
やばいんだろうね。しかも鳥山先生とアシスタント一人しか基本ずっとつけないんで。
マジで、
はい、
あ、そう。でも背景とかめっちゃ綺麗な気がするんだけど、ドラゴンボール
背景ちゃって書いた後に、あの背景、うん、あの面倒くさくなると、うん、あのキャラに爆発させるっていうことをやってたみたい。
あ、でも戦いのシーンとか割と簡素か。
そうそうそう、爆発させた後、ね、
そう、うん、
そうそうそう。でまあ、フリーザとかも ね、あのどんどん丸くしてって、
うん、
格納を楽にしてい
くとか。あ、繋がってきたわ。なるほどね。
でも
なんか革新的だったけどな。でもなんか本当だったらさ、携帯が進むにつれてさ、複雑化してってさ、なんかかっこいい感じのさ、はい、雰囲気になるかと思ったら、なんかむしろシンプルになっていくっていう怖さね。そうそうそう、なんかちっちゃい頃あったよね、なんか。あ、だけどただそれは根源には面倒くさまがあったんだ。
そうそうそう、あともうネームとかも書かないらしいし、面倒くさすぎて、ネーム下書き、あの本紙掲載のやつなんですけど、うん、そのもうネームとかめんどくさすぎて下書きから始めるらしいんですよ。だからなんか、
ネームと下書きの違いは何なの？
下書きのもっとあの線画みたいな、この棒人形みたいなストーリーとかのやつですね、構成とか。
ああ、なんかじゃあ吹き出しだけ書いてるみたいな。
吹き出しとここに人がいてとか。
あ、まあ、とにかく下書きよりもっと簡素なやつってことか。
それとかでこう編集とすり合わせみたいなのをするらしいんですけど、
うーん、
だから下書きからやるんで編集もちょっと指摘しづらいみたいなのがあったらしいです。
なんか天才っぽいな、知らんけど、うん、そのネームっていうのはじゃあもう必須なんだ、本来は漫画家にとっては。
まあそうですね、うん、
うーん、
基本的には
なかったんだ、ね、
こう小回りとかね、
うんうんうん、
もう考えるんじゃないですか、そういったところで。まあ、僕も漫画描いてるわけじゃないんで全然わかんないんですけど、
うん、
セリフここに入れてとか、
うん、
そういうのをもういきなり下書きからやったりと、まあ、あと雨とかめんどくさいから絶対描かないとかね。なるべく描かないようにするとか。
なるほど、はい、確かに雨降ってる感じないな、う
ん、あんまりないですよね。なんか結構レアなシーンですね、雨とか、うん、そうなんですよ。でも本当にとりあえずこうもうめんどくさいっていうのがやっぱ根源あるみたいで、うん、まあ、ただねアシスタントは一人とかこうやっぱこのこだわりとの間にいろんなのね、
うん、
あるんでしょうね、
うん、
まあ、あとキャラクターのこと大体覚えてないんで。
それきなんかスーパーサイヤ人2の存在を忘れてたみたいなのを昔見たことがある。
あとタオパイパイも覚えてないとかね。
うん、かわいそう。
なんかこうインタビューとかでタオパイパイの話とかされても、え、誰ですかみたいな感じだったみたいですね、うん、
いや本来なんか作者ってさ、キャラクターへの愛情めっちゃあんのかと思ったらそうでもないんだね。
もうやめたいんでね、鳥山先生は。
まあ、とにかく惰性で走ってたんだ。
だやっぱこうね、ただ人気なんでね。まああと、うん、やっぱ結構性格も面白くて、
うん、
ベジータ死なせないでって声とかすごいあったらしいんですけど、
うん、
だから殺したみたいな。
いい、
ファンレターが多すぎたんで殺したみたいな。いい、ね、結構最近こういう漫画家さんも言いますもんね。人気キャラは
あと
殺しちゃおうみたいな。それこそね、
決め、ああでも人気キャラは死にがちだよね、はい、むしろそれがなんか普通になってきてる感もあるよね、は
い、まあ、ドラゴンボールの場合、生き返っちゃうのあれなんですけど、
まあまあまあまあね、うん、ちょっといいやつになっていくしね。
そうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ。なので結構めんどくさいエピソードはものすごいありますね。
へえ。
で、まあ、基本的にあとあんまり鳥山明とかはこう予測不可能みたいなのが好きらしくて、うん、このストーリーとして、
うん、
行き当たりばったりで書いてるっていうのは聞いたことありますね、
うんうんうん、そうなんだ、
はい、でもサイヤ人設定とか大猿変身とかは全然考えなかったみたいです。
マジか、うん、そうなんだね。
そうそうそう、
でもなんか絵が上手いだけじゃなくてそういうさストーリーとしても面白さがあるっていうさ、うん、漫画家ってなんかマジ厳しいよな、
うん、
なんか2つの才能を求められるっていうかさ。
そうですね本当に、
うん、だってそもそもストーリークソおもろいじゃんドラゴンボールって。
そうなんですよね。なんか今でこそこうストーリーが面白い漫画ってすごいあるじゃん。
うん、うん、そうだね。
複雑になってきてなんかシンプルで本当におもろいよな、はいはい、ドラゴンボールって。
おもろい、そうだね、うん、
まあ、ただ強い敵が出続けてるだけなんだけどね。
うんうんうん、
なんか面白いんだよな。まあ、キャラクターの魅力がすごいんだろうなやっぱり。
あなた言ってたよね、うん、キャラクターが結局好きで読むと。
え、なんかもうさ、フリーザじゃんみんな大好きフリーザ
、
はい、悪役といえば、
ね、フリーザみたいだもんね。だってトミーってフリーザみたい
だそれは全く込めてないけど、ね、
ちょっとやってフリーザ
レスビームですよ
それだ、
殺します、
殺しますとか言って言葉めっちゃ怖いしさ、すんげえ毒々しいよな、うん、フリーザって
色合いとかもねめちゃくちゃいいよな。
うん、うん、そうだね、うん、まあでもなんか結構なんかトミーなんだよな俺の中で。
ざけんべなんか僕は一番ベジータが好きですけどね。
ベジータベジータいいよね。
ブー編の時のベジータとかも最高でしたね。
うん、お前がナンバーワンだみたいな。
あそこやバック
カロットみたいな、かっこいい認めちゃうのね、あのプライドの高い選手がね。
あそこかっこすぎる、
かっこいいよな確かに、
うん、ベジータ
ちゃんと分かってるっていうね。
やべえんだよな。
いや、あのなんかだんだんさ、こうね、こうなんか成長していくんだよねベジータもね。
そう、
人として
セル編の時とかマジでカスだったけどな。
そう、うん、
お前のせいじゃん。
でもなんかこう持つことで
なんか、ね、そう
なんだよ
ね、結構 GT とかめちゃくちゃねそれなんか GT も良かった。まだ先生そんな絡んでないと思うんですけど、
ちょっとらしいね、はい、でも GT もね、そうだよね、関わってないっていうのがびっくりだけど、ドラゴンボールだよな。
まあやっぱドラゴンボールやべえな、なんだかんだドラゴンボール結局なんかなんだかんだやばいよねってずっとなってるよね
まあこれだけたくさん漫画やっと見て、結構ね俺の中でね一番漫画読む人なんだよな周りは。
そりゃそうでしょ、
圧倒的に。そりゃそうってなんだ、その自覚なんだ。
唯一のちっちゃい時から続いてる趣味なんで、他続いてることなんかないですから。僕
だよな、
漫画にだったら何の努力もなしに1時間日もう何十時間で読み続けられますね
でもさ、漫画ってさ、漫画から学ぶこと結構ガチでない？
僕の知識の 95% 漫画ですからね
そこまで。
僕割と何でも知ってるキャラじゃないですか、知ってることは
自分で言うのまあまあそうだね、知ってるもんね、何でもね確かに。
それ全部漫画ですからね基本的には。
そうか、うん、でもさ、すごいいい教育じゃない漫画。子供とかなんか漫画とか読ませたいもん、なんか積極的に。
そうですね、まあ性格がの良し悪しは置いといてね、うん、知識としてはいいと思いますね、
うん、でもさ、なんかさ、こうくじけない心とかさ、厳しい時に頑張るみたいなのとか、そういうさ、なんかマインドも
いや
育たない、ドラゴンボール
ね。まあ
そうそうそう、
漫画の話になっちゃって一個だけいいですか、うん、配給読んでればよかったなって思ってますずっと。
配給って最近の漫画じゃない？
最近なんですけど。
なんで？
本当に好きで配給が。
え、知らんかったそんな、
うん、もうものすごい好きでブルージャイアント配給が、は
い、そうなんだ。配給ってなんとなくさ、なんか女性のファンが多いイメージなんだけど、なんか面白いの、うん、そんな、
まあ、多いと思いますもちろん、
ね、
でもジャンルでいくとスラムダンクに近いです、
うん、
スポーツ
漫画。あ、そう、へえ、そうなんだ。
とんでも能力者が出てくるわけではないので。
ああなるほどね。だからなんかちょっと現実的でね、流行るやつだ、やってるスポーツが。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、配球きっかけですごいね始めた人いると思います。だ僕もねちっちゃい時配球読んでたらバレーやってたと思うっていうぐらい
体制しそうだな。
チームスポーツが僕すっごい嫌いだったんですよ、うん、
ああ本当になんかわかる気がする
仲間のミスがやっぱちっちゃい時って許せなかったんで少年野球やってたんですけど、
いやなんかでも集団に属すことを向いてないよね。あた
向いてなくて、でも配球読んでたらチームスポーツとかでこういう青春をくれたんだろうなとか、うん、僕ってちっちゃい時バトル漫画しか読んでないんで
まあドラゴンボールもしっかりだよね。
もう一番最初に見たアニメ悠々白書とかね、
うんうんうん、
でハンターハンターとかさ、
そっか、
うん、なんか、まあ、スラムダンク読んでたけど、
うん
ね、ちょっと大人じゃない、なんかスラムダンクってさキャラも
なあ、大人だね、高校生な感じじゃないよね。
ちょっとかっこよすぎたんだよな。
あ、なんかちょっと非現実的だった。
いや憧れっていうよりかすごいかっこいい世界だったんだよね。
ああうん、配球はじゃあ違うんだ。
配球はねもうちょっとねこう心にフォーカスしてる感じ。
そうなんだ。
うん、スラムダンクは、あの桜木のさ成長プロセスみたいなのとか、
うん、画面だ
ったりするじゃないですか、
うん、そうだね、うん、てか喧嘩
漫画、桜木の成功物語、うん、
そうだね。
結局一番好きなキャラ水戸とかだったりするし、ね、
困った時に助けてくれたしね、うん、
でもね配球はね全キャラ、うん、やっぱ気持ちが乗ってるし、
なんか
どっちがいい悪いとかじゃなくてね作品としてとかその教育とか子供にとってとかは
配球
とか読んでほしいなってすごい思うな。
なるほどね。
てかもうあれ小学校の教材にした方がいいぞ
そうか、心の成長につながる。
いやなんかこう大人になって配球読んでよかったんだけど、うん、当時読んでなかったことをすごく後悔する作品なんですよね
なんかそう激推しだね。なんかいいレビューだね。
配球は
読みたくなってきたわマジで、
うん、アニメでもいいと思うんです。アニメがいいかもしれないですね、うん、やっぱ曲とかとのマッチもいいし、
あそうなんだ。
スパイアーとね、バーンアウトシンドロームとかもビスバビーバーとかが歌ってるんですけど、はっ配給もう配給だけのラジオやろうかな
最近読んだやつに影響されすぎだろ、
最近何の話で。まあでもね配給もでも10周年になるんで。
えそんな経つの。
はい
怖いわ、年取るわけだわ。
そうですよ、ね、
え関係もう完結してる。
完結してる、もう数年前に完結して。
そうか、
まあ、ただ未だにね映画とかねこの間やっても初日に見に行ってとか、でも子供に与える影響って漫画ってやっぱすごい大きいと思うんですよ、
う
ん、
いやわかるわかる、どういう作品に合うか結構ねその後の人生に左右するぐらい
ものすごく左右されます。で僕がなんでこうねやっぱなスラムダンクですか。
いや俺はね影響受けたのはね光の子なんだよね本当に。
ああれも5の人口をすごく増やしたもんね、
うん、そうそうそう、それで囲碁始めて、アマチュアで囲碁6段だけどさ、囲碁6段って結構強いのよめちゃめちゃ。
まあ大輝さん全国クラスですもんね。
そうそうそう、県代表とかもなったしさ、なんか結構本気でプロを目指してたもんね。
なんでそんなバカなんだろうね。
おい
碁とか将棋やる人ってさ、なんかよく言うじゃん、なんか彼は頭が良くないから東大に行ったんですみたいな、この将棋誰かが言ってたんだよな、
うん、
そんぐらいのレベルじゃん将棋の人って、頭が良くて、
いやなんか
もう記憶力とかもえげつないじゃん。で碁ってもっと複雑じゃん。
そうだね、
なんなんお前
いや頭いいだろ俺どう考えても。
なんか苦し紛れすぎるってい
や囲碁もね左脳を使うパターンと右脳を使うパターンがあるんだけどね。
じゃあ左脳を使いすぎなの。
いやいやいや、絶対変えて、いや頭悪いからさ、俺どっちかって言ったら右脳パターンだからさ。
左脳ってクリエイティブって言わない？
いや左脳はどっちかって言ったら計算とかそっち系でしょ。右脳の方がクリエイティブでしょ。
まあ、でも大からクリエイティブな一面を感じたことないですけどね。まあ 5の時はもしかしたらそんな神の一手打ってるのかもしれないですけど竜と一五ね、ぜひ読んでください。
え、いきなり、
まあ、将棋の漫画でね。
配球どうした、もういっぱいあるんだお前、薄めたいやつが。
いや、まあ配球は、まあ、読んでもらって、であの将棋とかね、あの最近だと竜と一五っていうすごい作品があったので、女流棋士でてっぺんを目指すみたいな、目指してないんだけど目指せちゃうっていう、竜と一五すごい面白かったですね。
結構将棋漫画は多いよな、いろいろな。
そうですね、
はい、
確かに将棋漫画多いですね。
戻ってくださいよ鳥山明に。
ごめんなさい、はい、そう。まあ、やっぱ子供の時影響を受けるとどうしても思い入れがね、作者とか作品に移るから、別に鳥山明オタクじゃないけど鳥山明先生の作品を今後読めないってなったらもう辛くてしょうがないんですよ
スカパー見りゃいいじゃないか。
そうですね、
うん、何度でも
またちょっと落ち込んできてしまったんですけど、まあ、あの、うん、もうちょっとね話していきたいと思います。ちょっとじゃあ、あの、うん、こう歴史とかね、まだまだ作品とかの話はいっぱいあるんですけども、
うん、
じゃあ伝説として、まあどのぐらい、ね、の人だったのかっていうのが、うん、まあドラゴンボール書いた人でしょっていうところだけじゃなくて、いかにこの業界多方面に影響を与えていたかっていう話なんですけれども、はい、ちなみにドラゴンボールですね、まあ、連載終了とかを、うん、まあ、なかなかできなかった理由として、
うん、
あのドラゴンボールの影響力が強すぎて、いろんな会社とかの株価に影響が与えられちゃうからっていうのは、
やば、
やっぱ作品を出し続けてるじゃないですか、グッズとかもそうですし。
なるほどね。
ゲーム、まあ、アニメ、
少なからず売り上げがちょっとこうね落ちちゃうだろうしね。
そう、
ドラゴンボールが終わることで、止まっちゃうだろうしね、ファン、うん、すごいね。そうなんだ。
だからもう世の中のビジネスに影響を与えすぎるんで、一人だけじゃ連載を終了決定できなかったっていう、
思った。
だからもう
なかなか責
任ブー編まで行っちゃったんでしょうね。まあでもそのおかげでブー編まで行けたっていうのはあると思うんですけど、うん、
確かにな。我々としてはよかったですけど、ね、セル編で終わるという話があったとかいう話は聞いたことある。
まあ、ピッコロ編、フリーザ編、セル編で毎回この子で終わりって思ってた
じゃん。いやでもブー編はね本当素晴らしかったよ。
っていう、
うん、しゃあないよね。
しゃあないです、うん、でも鳥山先生だけの力じゃね、どうしようもなかったっていう。
なるほど。いやでもよかった、それでブー編がちゃんと見れて、ね、よかったよ。あの、
はい、
最後にふさわしかったような気がしたけどな。
うん、でもこの社会現象的なドクタースランプとドラゴンボール Z とドラゴンボールっていうこの2作品を連チャンで生み出してるバケモンさね、うん、まず
そうだね、視聴率見ててもそれがわかるよね。
だからナルトとワンピース両方書いてるみたいなもんですよ、岸本先生と小田さんの両方やってるみたいな、一人で。
それはさすがに並走してないよね、ドクタースランプと。さすがにそれはないか、ありえないか。
ドクタースランプの後ドラゴンボールなんで、
ああまあ連続的にね。
はい、ドラゴンボールはドクタースランプをやめるために出てきた作品なんで。
なるほど。
はい、でそこからもうドラゴンボールが終わってからは連載はやらないっていうので、
うん、
はい、読み切りとかね、短編一巻だけのやつとかなんかね、いろいろ作品があるんで、うん、それこそ最近映画化したサンドランドとかね、あの、
関係してるんだ、ね、
はい、
鳥山明が影響してるやつあって、
鳥山明先生がね読み切りでやってたのを映画化したりとかね。
ああそうなんだ。うん、知らんかったなそれは。
こう読み切りとかの方が先生のねやりたい作品がやれてるんだと思います。なんかコアっていうやつとかね、なんかすごく名作って呼ばれてたりするんでね、
うんうんうん、
まあ、一巻完結の作品結構多いんでね、もうちょっとドラゴンボールですらドクタースランプ以外に読みたい人いたら読んでみた方がいいと思いますね。
53万回も聞いてくれてありがとう。後半もよろしく。
ソースがわからない内容も含まれている。鵜呑みにするんじゃねえぜ。
はい、でもちょっとあの他の作者のコメント、
うん、
それこそ小田栄一郎先生ね、追悼文も出してましたけども、うん、あの鳥山先生とのインタビューでね、まあ、もう神様ですと、うん、もう次元が違いすぎて、うん、とにかく絵がうますぎってまず言ってると。
へー、そうなん
だ。あの岸本先生ね、ナルトのね、もう本当に敬愛してて、
はい、ああああ、
もうやっぱここら辺の小田さんも岸本さんもやっぱ鳥山先生の影響っていうのでやっぱ目指してるっていうのもすごくあったんじゃないですかね。
ああ、
そもそもだから偉大な作品はドラゴンボールから生まれてるっていうのは間違いなく、ドラゴンボールがなかったらもう後世の作品も生まれてないと思いますね。
ああ、そうなんだね。
そのぐらいのもうなんか発明品ですよね。
うーん、
荒木先生、ジョジョのね、もう、
はいはいはい、
鳥山明の絵は、うん、漫画家からすると発明みたいなもんですって言ってたよね。
ねえ、そうなんだね。
うん、さっき言ったように大友さんと鳥山明、以前と以後って呼ばれるぐらい、うん、この漫画の歴史っていうのがね変わってると、
まあ、分岐点になってるんだ。
はい、もう冨樫先生もそれこそもう嫉妬するほどうまいっていうのを言ってて、まあ黄金時代をね、支えてきたとはところだと思うんですけど、
ハンターハンターだっけ冨樫って、
悠々白書ですね、その時は多分。
あ、その時はね、後のハンターハンターね、
はい、はい、もう嫉妬するほどうまいと。冨樫先生もありえないうまいんですよ、タッチが、まあ、鳥山先生と違うんですけど、冨樫でしか描けない絵なんですよ。冨樫
とかさ、なんか素人からしたらさ、もうちゃんと描けやみたいな感じなんだけど、なんかジャンプ、
まあ、その時期ありましたよ。でもあのちゃんと描いてないのにめちゃくちゃ伝わるのすごくない？
まあね、確かにな、素人目に見てもな、
なんかもの
すごい、うん、でも雑だなみたいな、そういう印象があるけどな。
かっこいいんですよね、冨樫先生の絵って。
そうなんだね。まあでも本当に続けるって大変なんだろうな、本当に。
うん、まああと冨樫先生も
アシスタント使わないので。ああいう風になっちゃう。ああ、そうなんだ。そっか、うん、まあ、素人からしたらその背景わかんないからな。おいおいみたいになったけど。
そうそうそう。
そっかそっか。
あと、
ま
あ、
いろんな人が影響を受けてるね。
影響を受けてますね。で、ディズニーってすごい上手いって言われてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。ディズニーってめちゃくちゃうまいって言われてて、
ディズニーって誰が描いてんの？あれ一人じゃないっしょ。でも
一人じゃないと思いますけど、もうディズニーの絵っていうのがありますよね。
うーん、
でもディズニーとか ピクサー、あそこら辺の絵ってものすごいって言われてるんですよ。
ああ、そう。
はい、だそれでまあディズニーかと思ったとかね、ディズニーよりうめえとかねよく言われてます。
そうなんだ、なるほどね。
あと小田栄一郎はあの、
うん、
ドラゴンボールのランファンっていうキャラがいるんですけど、うん、女のね、天界一武道会に出てきたの脇の絵者がすごい好きらしくて
なんか独特なところだな、持ってくるところが、
うん、こう鳥山先生ってすごい女性キャラ描くのうまいんですよ、可愛いし、
うん、そう、可愛いよね、なんかね、うん、
だから多分小田さんの作品も全員、ね、女性キャラ基本綺麗で可愛いじゃないですか。
うん、
そうだね、だそういう影響を受けてるんじゃないですかね、鳥山先生の作品から。
ああ、うん、そうなんだ。いや、めちゃくちゃファンっていうのはなんかね、見たわ、
うん、
小田一郎
は。でもあと他にもジョージ・ルーカスとかね、
え、
褒めてます。
そんなところにも、
日本人が本当に描いた絵なのかと思ったとイラストが
すごい、バカにしてんな、なんかベースバカにしてんな、なんか
やっぱジョージ・ルーカスとかもやっぱ基本ディズニーとかの作品とかがベースじゃないですか、
うんうん、
だからすごいクオリティっていうのはやっぱ把握してるんで、てかまあ当時とかも、うん、まあ、日本の画力が優れてるわけじゃなかったじゃないですか。
ああ、そうなんだ、
はい、なんか、まあ、それこそ何でしょうね、時代で言ったらさ、
うん、
このイラストってデフォルメが効いたイラストっていう感じじゃないじゃん、
うん、
でもさ、もう当時さ、あっちのディズニーとかもそうだし、
うんうん、
ワーナーとかもさ、まあ、キャラクターがすごい魅力的なキャラをシンプソンズとかね、生み出し続け
てる、ね、まあ、アニメとして先行してたのはそっちか、先は
この
イラストとか、ね、アニメっていうかなんか、うん、
だからアニメ漫画文化を作っていったのはやっぱ礎となってるんじゃないですか、ここら辺の世代の方たちが、
なるほどね。今でこそ日本のアニメってすごいもんね、はい、
そう、なんか手塚治虫がこう礎を作り、うん、そこをねさらに押し上げていった、うん、 ていうところなんでしょうね、うん、でそう手塚治虫先生も本当にあんま褒めない人らしいんですけど、
うん、
鳥山明にはかなわないと、うますぎて僕の後継者ですって言ってたみたいですね。
さあそう、
自分が好きだった先生からそれ言われるって本当に嬉しかったでしょうね。
それはめちゃくちゃ嬉しかっただろうね、
やっぱ漫画の神様ですからね手塚治虫は。
あ、初期って感じか、はい、でも、うん、でもめっちゃ影響受けてるのなんとなくわかる気がするな、やっぱり。
でもやっぱ
なんか小田栄一郎が好きっていうのはちょっとわかんないんだけどさ、鳥山明のこと、鳥山明が手塚治虫好きっていうのはなんかわかるな、はい、なんとなく。
まあ小田さんはね、あのルロケンの和月先生アシスタントだったんで、結構ルロケンのオマージュみたいなのが出てきますよね。
知らなかった、そうなんだ、
はい、そうそうそう、まあその他にも、はい、ジェームズ・キャメロン監督とか、まあ、彼の大ファンで彼の絵でワクワクすると、まあ、エミネムとかもぜひジャケットをずっとやってほしいって言ってるとかで、
そうなんだ。
あとレッチリのメンバーのアンソニー・キーリスっていうのがあるんですけど、まあ、ドラゴンボールの歌手を買ってるんだとかね。
買ってる、
まあうん、ドラゴンボールの画集を日本に来た時に
買ってった。あ、画集ね、画集ね、
うん、
そうなんだ、
ね、でも各方面の大スターに影響を与えてます
本当だね、すごいな。
でこれすげえなって思ったのが、これ噂レベルらしいんですけど、
うん、
まあ、こんな噂が出てたと当時、うん、で鳥山先生の家ね、
うん、
の近くに鳥山先生に引っ越してほしくない、ものすごい税金を納めてるからってのもあると思うんですが、うん、
なるほど、
鳥山ロード伝説っていうのがありまして、
うん、
引っ越さなくていいように交通の利便を上げるために、
うん、
鳥山先生用の道を作ったっていう。
どういうこと、
自治体が
道、
はい、
道、
鳥山先生の家の近くに国道を作るっていう、
やば、鳥山
ロード伝説っていうのがあって、
すごいな、
はい、
そこまで、
まあ都市伝説レベルの噂らしいんですけど
でもちょっと現実的にありえるかも、はい、通りそうだもんな、税金の金額とか見たら。
いや本当ですよね
公共事業動かした、
はい、でフランスとかでドラゴンボール Z 視聴率 80% 超え
そう、おかしいだろそれは。
子供が学校を休む事態が多発し、政府が放送禁止令を出したと。
マジで、
はい、
いやなんかでもすごい誇りに思うよな、日本人としてそういう話を聞
く。いや本当、日本の経済をやっぱ今後も唯一支えていけるコンテンツじゃないですか、アニメ漫画って。
確かにな、なんか技術とか伝えていってるけどな、
ここしかないんですよ
ね。
だからそこのまだに担ってるっていうこのヤバさ、
うんうん、
作品の。
確かにそうだね。
だって90年代の作品がいまだに最新作が出続けてるんだよ。
確かにな、
そんな作品なくない、
うん、
まあ、ワンピースも終わってからこんな流れがもしかしたら来るのかもしれないけど、
うん、なんかまた違そうだな、ワンピースは、うん、層がまた違うもんな、刺さってる層が。なんか子供たちに刺さるような感じの内容じゃないからな。
だんだん大人向けになってきましたね、ワンピースはね。
ちょっとね、
うん、まあでもなんでかって僕思うんですけど、
うん、
僕らのためなのかなって思って、これ勝手な解釈ですよ、
うん、
っていうのも僕らワンピースど真ん中世代じゃないですか、
うん、
時代として。
そうだね、
この年齢がちょうどど真ん中じゃないですか、僕らから、
まあ、ちょっと俺らにとっては本当ワンピースだよな、
本当にワンピースとともに成長してきてるじゃないですか。
だから、うん、そう、ドラゴンボールはまあ世代っちゃ世代だけどちょっとずれてるからな、本当の世代はやっぱワンピースナルトだよな、
うん、こうリアルタイムでいくとワンピースナルトでしょ
う、ね、そうだね、うん、
まあただ僕はなんか家にドラゴンボールのすごいもの、いろんなものがあったんでドラゴンボールだったんですけど、うんうんうん、まあリアルタイムでもちろん落ちたんで、当時はブリーチとかナルト、ワンピース、うんうん、ハンター、ハンターっていう世代ですよね、うん、ジャンプで言ったら。
そうだね。
ただそのワンピースがなんで最近大人向けかっていうと、僕らと共にちゃんと漫画の年齢の年を取らせてくれてんのかなって勝手に思ってます。
愛がやばいな、だとしたらなんかでもあえて
俺らに
合わせる理由って何なの。
でもさ、小学校の時、まあ、読者メイン読者って小中学生じゃん、うん、
そうだね、うん、
だから僕らが年齢を取ってったらさ、ずっと子供向け作品だったらさ、
うん、
とは思うんじゃない、やっぱ、
う
まあ、年齢とともにこうユーザーとともに成長できるサービスって基本的に続くじゃないですか、
うん、
どの事業もそうですけど、ワンピースはそういうのはすごいなと思いますけどね。ずっとアーロー編だったら多分僕ら読んでない気がします、
うん、まあアーロー編でねトミーの心を掴んで今も
まあ僕はドンクリーク編ですけどね。
あ、ドンクリーク
の、まあ、バラティエですけどね。
バラティエ、
バラティエが大好き、未だにバラティエ大好きなんで、バラティエ編のあの感じでずっと読む人は多分僕だけなんで。
そうだね。でワンピースの良さはそこじゃないって感じはもう俺からすれば
だどんどんこう大人向けというか大人も楽しめる内容になってきてますよね。
そうだね、う
ん、だから今なんかちっちゃい子ってワンピースがすごい好きとかいう世代じゃなくなってると思うんですよ。
うんうんうん、
鬼滅が好きとかそっちとかになってきてると思うんですけど。
そうだ、
まあ、あと長すぎるってもあるんですか今から追うには。だからこう、うん、僕らと共にこうね、うん、作品のレベルがどんどん上がってってるっていう認識です。まあ、うん、そんなねちょっと愛がいろいろ漫画に話して止まんないってあれなんですけど、うん、はい、あのドラゴンボール、まあ、鳥山先生の変態エピソードっていうよりかはドラゴンボールというか、うん、これ生み出したっていう天才的なところですよね。ちなみに、ね、累計発行部数何冊だと思いますドラゴンボール。
ワンピースがこの間1億あ2え1億いったんだっけな。
1億いったのも数十年前ですけどねワンピース。
そうだっけ、そうか、はい、じゃあ数十年前だっけ、なんか1億いきましたみたいな。2億いったのかワンピース、まあ、例えばそうだとしたら2億5000。
ワンピースはちなみに半端ないですよ累計発行部数。
まあそうだね、100巻とか出してるからそれはありえないか。まあ2億とかいくわけないか。だってドラゴンボールって確か30巻ぐらいだよね。
42巻かな。
42巻か
多分、まあ、完全版だと短いですけど、はい、
当てていいですか。
はい、
1億9000。
あー惜しい、2億6000です。
おおすごいな、年数もあれなのにな。
そう
ワンピースに比べて短いのに。
ワンピースは5億っていうところなんですけど、まあなんて言うんでしょう、この
5億海外今5億いってんの。
はい、世界は5億だ。これ何がすごいかってドラゴンボール、うん、石杖がない時代から広まっての世界っていう市場の ね、うん、ねでこれ切り開いた後なんでワンピースは市場を。
そうだよね、
まあでも切り開いた後でもないか、ワンピースが切り開いた説もありますけど、
うん、まあなんせでも今は別にそんなに売れないだろうしな、現在もう続いてないから完結してるからそこまでな。
そうですね、まあ、ただもうミリオンセラーゲームソフト10本出してると、10本以上、
うん、
100万以上の売り上げを10本以上ドラゴンボールのゲーム出してると。全世界5000万本売れてますドラゴンボール。
マジか、すごいな、作品
ものすごいモンスター作品でございますね、
う
ん、
そう。
でもドラクエなんか入れちゃったらもう半端じゃないですよ。
確かに、はい、すごいな、累計の
コンビニシーンでついにあのディズニープラスで3月20日からですね、うん、サンドランドのテレビ、うん、アニメシリーズがスタートします、うん、やっぱこうネットフリとかじゃなくてディズニーなんだなと思いましたね。やっぱディズニー好きなんだろうなと思って鳥山先生が。
え、ごめん、なんのなんドラゴンボールがやるのディズニープ
ラス。サンドランドっていうもともと読み切りでやってた、読み切りというか1巻ぐらいの超短期連載でやってた、
うん、作品とかやるんだ、
はい、
そういうのも決まってたんだね、
はい、また秋、今年の秋ですね、うん、ドラゴンボールダイマっていう新作がまた出るみたいで、うん、アニメがね。
そっちはいけてないんだよな。
まあちょっと僕らというよりかはもう下の世代にもドラゴンボールをね広めてるんだと思いますけどね、うん、スーパーとかから。
うん、そうだね、確かにな、うん、
だから下の世代向けとかもなんかポケモンとかもそうでしたよね、こうキャラデザがどんどん、ね、
うん、
僕らとは見てた頃とは違ってとか。
そうだね、うん、
だからワンピースがこう僕らと一緒に年を取っているとしたらこうプラットフォームとしてドラゴンボールとかポケモンとかはこう同じ年齢の子たちにこう引き継がれるような作品にしていったっていう方向性はあると思います。
確かにな、
うん、 そうそうそうなんですよ、うん、まあとんでもない人です。とんでもない作品を生み出した人です。
そうだね、
はあ、悲しいですね。
おしゃれ、まあ、若くして
本当ですね。なんかいつまでも人ってなくならないと思ったら嘘ですね、うん、なんか人って簡単に死んじゃうんだなっていうのすごく思いました、改めて、うん、もうなんかいろんな人が、僕らの世代だった人とかもどんどん亡くなっていくんでしょうね、うん、今後
ベルセルクも亡くなったし、なんかさ20代とか10代ぐらいの時ってさ、テレビでさなんか亡くなった人のさニュース聞いてもさ誰みたいな感じのことあったけどさ、なんかいよいよさ、うん、みんなわかるもんな、死んだら。
そうなんですよね、
ああこの人は亡くなったんだみたいな、
わかりますね。
そうだよね、確
かに、はい、そうなんですよ。まあ68歳若いですけどね。
若いよ、漫画家をみんな若いらしいけどね。手塚さんも50代ぐらいで亡くなった。
まあ不健康ですからね基本的に。
まあ命削ってるよな、なんか話を聞いてると、うん、まあよくわかんない。
ちなみに鳥山先生とか締め切り直前タバコ100本吸ってたみたいなのとかもあったみたいな、ね、
やば、
まあ、心筋梗塞とかね、そういう影響もあるんじゃないですかね。
まあ循環器系の疾患だったからな、完全に影響してるだろうなタバコとかは。
うん、まあそうだよな、
うん、
うん、はあ、なのでね、まあこれからも作品は生き続けるので、
うん、
新しい作品は鳥山先生が書くのは見れないかもしれないですけど、
うん、
作品はね一生伝説として語り継がれるっていうのがなんかこういう仕事のいいとこだなってすごく思いますね。なんかよく言うじゃないですか、あの人が死ぬときは忘れられたときだみたいな、
うん、
人は2回死ぬみたいなね。
ドクタークレハみたいなドクタークレハ
言ってるじゃないですか。
なんかワンピースだったな、なんかそんな、
まあ、なんかいろんな作品でやってますよねこう、
うん、
うん、だから鳥山明さんはもう死ぬことはないんじゃないですか。
忘れられないだろうね、
300年ぐらいは、うん、まあもっと、
そうだね、確かに
一番そうですね、だから、うん、そうだな、
うん、
素晴らしい、ありがとうございました本当に先生
今後もいい漫画家がたくさんあるだね、なんか出てきたらいいね。
そうですよ、出てきますよ、ね、それこそね今ね小田さんの影響を受けてとかさ、うん、岸本さん
とかさ、マジで漫画村とかさ、あのやったやつとかもう終わってるな。
ロミさんね、ロミさんね、
本当に死なほうがいいかもしれないな。でも結構マジで日本産業潰しだよな多分あれも。
いやあのね、うん、諸説あると思うんですが、
うん、
星野ロミ別に肯定するわけではないですが、
はい、うん、
まあ天才ですよね星野ロミ
らしいよね、めちゃくちゃ、うん、
まあ、ウィーニーとかね、まあ、作った人にもちょっと似たような感じだと思うんですけど、
うん、
漫画村の結果ね、漫画確か業界として売り上げ伸びた気がします、
うん、ああ、なるほどね、
うん、
そういうことか、
裾野を広げたっていう、う
ん、はいはいはい、そういうことね、
のは、
うん、ちょっと待てよ長すぎるな今日、
ちょっと長すぎるんですけど、
長すぎ、
うん、知りません
1時間20分ぐらいになるよ多分、
もういいです漫画の話するともう止まんないから長くなっちゃうんですから、はい、なのでそうっすよ、売り上げは増えてるみたいですね、うん、漫画村の影響で逆にね、
なんかそんな話聞いたな確かに、うん、なんかそれ見たどっかで見た、
まああとそうっすね、まあ、はい、法の抜け道だったっていうのも、
ん、
法の抜け道をね、
うーん、まあ、だからまあまあダメではないよみたいなってこと、
まあ、やってることはダメではなかったんだけど、まあ、無理やりダメにされたみたいなとこもあったりとか、
うんうん、
まあね、そう普通に考えたらあんま良くないことですよね、漫画家さんにと
って。なんか搾取って感じだけどな。
あるんですけどね、うん、
うん、
まあ売り上げその後めちゃくちゃ伸びてますからね。
本当にそれって伸びてんのっていうところもあるけどね、漫画村の影響なのか、うん、
実際コミックの売り上げ推移は漫画村が出た瞬間は減ってるんですけど、
うん、
そっから伸びてきてるんですよ。
へえ、でも漫画村で読んだ人が漫画をまた買うとは思えないけどな、不思議なもんで。まあいろんなロジック、
漫画を読んだことない人に漫画を読むきっかけを与えたんですよね、多分漫画
も。なるほどね、そういうことか。その以外の、それ以外の漫画をね、
うん、だから有名な作品って基本さ、買わないと絶対読めなかったじゃん。
うんうんうん、
まあ別にいいことじゃないんですけど、なんて言うんでしょうね、こういい刺激だったんじゃないですか、業界としては。逆にまあ別に僕がその業界に関わってないからこういうことを言えるだけで、関わってた人からしたらありえないんでしょうけど、
うん、
まあでもこうね、うん、あの有名な作品が今まで読んだ方がいいよって言われたけど、読む環境とか漫画喫茶わざわざ行かないとか、まあ有料だから読まないっていう人たちが、うん、漫画って面白いんだって思えたのかもしれないですけどね、僕は、
うん、
まあ、人口は増えたと思います、異常に、
うん、なるほどね、
うん、
確かに、
まあいいことではないですけどね、なんかそう、
でも強制のカンフル剤、いいことかもしれないね、
カンフル剤だったんじゃないかなっていう、この業界にとっては、
うん、
まあそういうなんかポジティブに捉えると、まあネガティブに捉えるとね、うん、いくらでも捉えられると思うんですけど、まあ別に、うんうん、そうだな、まあいいことではないですよね、
うん、まああれも諸説あるな、本当にな。そしたら、うん、
まあ捉え方、まあまあ正直ね、僕が作者とか漫画家じゃないんで、そんな悠長なこと言ってるだけなんで。
確かに名前方欲しい、なんでこいつ俺らの漫画で収益得てんだよみたいな感じになるよな、うん、普通に、う
ん、とかはねあると思います。またブラックジャックによろしくの作者とか全部無料公開してた時期あったしな。
あ、それなんか無料公開する方がいいとかいう話は聞いたことあるな、うん、なんか何話まで無料公開とか最近よくやってるよね。
ブラックジャック特によろしくは一時期フリー素材みたいな感じもしてたもんな。
マジか。
当時 ね、マーケーのいろんな業界でね、うん、ブラックジャックによろしくのね素材を使いまくってね、うん、いかがわしい美容系とかめちゃくちゃ作られまくってたんだよな当時。
なるほどね。
まあまあそんなこともある。はい、だから IP 最強です。日本の IP をどうやってうまく使うかです、日本が今後。
何 IP って？
この作品とかこう権利ですね。まあ、ディズニーで言ったらミッキーの著作権とかですよ。
あ、
日本のこのね資産ですから、漫画アニメのキャラクターっていうのは、
うんうん、
それをどうやってこう世界に向けてとかどうやって管理していくかっていうとこだと思いますよ、やっぱりこの日本経済復興とか、うん、まあなんか石油が2027年で取れるかもしれないみたいな、そんな話もあったりするらしいですけど。
マジで日本で、
はいは
い、だいぶ先だな
っていうところが、なんかそこのなんか契約が決めるとか、なんかその話を聞きましたけど、まあ、僕もよく分かってないですが、まあ、経済ね、うん、僕ら的にも発展してもらわないともうこの国で生きていけないんで。
そうだね、うん、
でそのためにも僕は漫画っていうところのね、うん、今一度見てほしい作品がいっぱいありますから、なんか漫画を読むことで、はい、あの日本経済は良くなると思います、
うん、確かに広く出たけど、それ事実だよね。でもね、うん、
本当に漫画を読むことがしかもうできないですよ、僕らができる小さなこと、日本のためにできることって何って言われたら、うん、漫画を読むことだと思います。漫画アニメを広く世界に広めるということが唯一個人レベルでもできる日本のためだと思います。
意外と今世界編でこの漫画の話をしてるのは日本経済の
そうなんか発展のためです。
発展に寄与してるかもしれない。
そういうことですよ。てかもう何よりね、まあ、本当に鳥山先生のことが好きでしたけど、うん、オタクではなかったですが、うん、こうなんか自分のねこのモヤモヤした気持ちを吐露できる場所っていう、うん、ダラダラとも1時間以上ずっと喋ってますけど、その場所が僕はあってよかったです、
そうだね、
なんか初めてセカ編やっててよかったなと思いましたね。
よかったじゃん、周りにさ、自分の思いが発信できる。
なんか本当に伝えたかったな。
そうか。
なんかあの時も良かったんですよ、旭川のね時も
やって
て
良か
ったなと思ったんですけど、
投資の試験ね、
はい、少しでもねこの鳥山先生のことを知ってもらうとか、
うん、そうだね、
もうなんかね、なんだろう、こう別に僕人に発信するとかあんまそんな好きなタイプでもないんですが、なんかこういう時はしたいなとか、なんかそういうタイミングってあるんだなと思いましたね、
うん、ね、なんか結構なんか、うん、トミーそういうのあるよね、
ある癖が
たまに
本当にたまに自発的なやつ、
ね、2回ぐらい、そうだね、全然やりたい、なんか自分からやるっていう主体的な要素は全くないけど普段は。いやでもなんかよっぽど鳥山明のこと好きなんだなって思ったよ。でもなんか昨日は、
いやなんかもう、まあ昨日の今日
で、ね、ちょっとガチで落ち込んでたもんね。
うん、本当なんか時代、なんか自分の中の何かをやっぱこう鳥山、まあ、自分の小さい時の記憶のものすごい、うん、なんでしょう、結構大部分だと思うんですよ、
うん、
やっぱちっちゃい時の記憶ってどんどん忘れてくるじゃん。
うん、
でもね結構ドラゴンボールの記憶ってすごいあるんだよね。ゲーム買った時もそうだし。
まあ話は尽きないですな。
もうあと2時間ぐらいいいですか。
いやもういいです。もう飽きてるかもしれない。もうい
やいいよ、飽きてて、
いやいや俺が
聞かれなくたっていいんだよこれを。ああ、はい、そうです、
またスペースでも話しましょうよ。
はい、なんかね、
何時間でも
番外編とかでもいいんで。
そうだね、
いくらでも話します。本当にありがとうございました、鳥山先生。
感謝の気持ちを込めて、
いや本当にありがとうございます。ありがとうございました。うん、はい、
またいろいろ作品買えばいいじゃないですか、なんか今後も。
そうですね、今まで買ってなかった読み切りの方とかも、うん、もう買っていこうかなって思っていて、まあ、これを機にじゃないですけど、うん、まあ、もちろんすごく偉大な先生を亡くしてしまって、うん、もう本当にこれから読めないと思う、もうみんな本当に僕以上にショックな人なんて無限にいると思うんですけど、
まあまあ比べるものじゃないかな、そこはね。
だからね、このタイミングでまた鳥山明大人になってからもね改めてっていうのはすごくいいじゃないですかね、はい、皆さんもお願いします。
はい、はい、なんかだんだんフォロワーがねやっぱ更新しないとねあんまり増えないねっていうのがありますけど、皆さんフォローしてください。
そうですね、
また変態紹介しますんで。
そうですね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。では、バイバイ。